市民と一緒に作った小平の将来の形。第4次長期総合計画では、作成の過程で市民ワークショップやアンケート、出前事業など様々な形で市民の声を集めました。そしてその声が長期総合計画に反映されています。様々な方の声を取り入れて、第4次長期総合計画は多様な形で市民の皆様に意見をいただきながら策定を進めました。市として初となる無作為抽出方式、住民基本台帳から無作為に選んだ方に案内を送付して実施する方式で実施した市民ワークショップでは計4回、延べ126人の方が参加しました。市民参加の主な取り組み、市民アンケート、市民ワークショップ、自治体経営シミュレーションゲームも実施、市民活動団体との意見交換会、出前授業、小学校、インタビュー、中学生、高校生、大学生、外国人、骨子案に対する意見募集、ホームページアンケート、地域懇談会、企業や大学との意見交換、市民意見公募手続き、パブリックコメント、ニュースレター、小平市ホームページで随時公開。自治体経営シミュレーションゲーム、市民ワークショップや市民活動団体意見交換会では、参加者が架空の町の市役所幹部となり、事業の取捨選択や議会での説明など、自治体経営を体験できるシミュレーションゲームを行いました。ゲームを通して多くの意見をいただきました。審議会には8人の公募委員、小平市長期総合計画基本構想審議会委員20人のうち8人は公募で選ばれた市民です。インターネットを利用した意見の募集、動画投稿サイト YouTube で計画の説明動画を配信し、パブリックコメントでは無料通話アプリ LINE を利用して意見を募集し、若い方の意見をより多くいただきました。いただいた意見の一部を紹介。市民ワークショップ、つながり、つながり、触れ合い、交流を大切にしたい。何かをやるには何かをやめないといけない。市民の主体性が今後のまちづくりに問われている。市民活動団体意見交換会、長期的な視点を持ってそれをみんなで共有することが必要。行政と市民が一丸となってやりましょう。インタビュー、中学生、子供から大人まで安心して暮らせる安全な街に、挨拶が飛び交う街に、FC 東京のグラウンドがあるので地域でもっと応援したい。外国のマナーや文化を知り、交流が盛んになると良い。インタビュー、大学生、外国人、個人商店や畑は残ってほしい。のんびりした雰囲気を大切に。近代化するところはしてほしい。文化が違ってもお互い尊重し合えて暮らしやすい社会に。審議会委員として参加、武田博樹さん。アンケートやワークショップ、審議会など市民の関係者の多様な意見を集約しながら計画ができていく過程に携わり、長期総合計画を身近に感じました。古くから受け継がれたものに時流の変化に合致した価値観を反映させ、計画を皆さんと共に形にできて嬉しく思います。無作為抽出で選ばれてワークショップに参加、清水隆之さん。個人的に街づくりへの希望や要望があっても、それをどこかで発言することはありませんでしたが、今回、意見を出す場があると初めて知りました。意見を出す中で、参加者みんな、小平が大好きで、小平を良くしたい気持ちを話せて、とても楽しい経験ができました。骨子案に対する地域懇談会に参加、細井光子さん。 市民の意見を聞きながら、まちづくりを進めることを知り、嬉しかったです。地域懇談会では、身近なことから、市全体のことまで、活発に意見が出ました。小平が好きで、住み続けたい、小平を良くしたい思いから、たくさんの意見が出るのだと思いました。長期総合計画の閲覧・販売。第4次長期総合計画は、3月下旬以降、市役所3階政策課、市役所1階市政資料コーナー、東部西部出張所、図書館で閲覧できるほか、小平市ホームページでもご覧になれます。なお、市政資料コーナー、東部西部出張所では販売もします。概要版の配布。市内の大学生や市職員の有志で作成しました。普段、市政に関わることが少ない方や、若い方に見やすい冊子にまとめています。概要版は3月下旬以降、政策課、市政資料コーナー、東部西部出張所で配布するほか、小平市ホームページからダウンロードもできます。優しい日本語版、英語版。外国人向けに、優しい日本語と英語に翻訳したものを作成します。詳しくは、小平市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。第4次長期総合計画シンポジウム。長期総合計画基本構想審議会会長の津田塾大学高橋学長による講演、審議会政府会長と市長、市民によるパネルディスカッションをします。また、第4次長期総合計画の概要版を配布します。シンポジウムでは手話通訳もあります。シンポジウムの様子は小平市 YouTube チャンネルで後日公開します。シンポジウムは3月20日土曜日午後3時から4時20分。場所はルネ小平中ホール。駐車場はありません。定員は150人。申し込みは当日会場へ。先着順です。問い合わせは制作課まで。